市からのお知らせ10ページ。行政。令和8年度コミュニティ助成事業の募集についてお知らせします。問い合わせ、地域共創課、企画、市民共同班。電話 48-1134。コミュニティ助成事業とは、一般財団法人、自治総合センターにおいて、宝くじの受託事業収入を財源として、地域のコミュニティ活動の推進、発展を図るとともに、宝くじの社会貢献、広報のために実施されている事業です。表があります。対象事業、助成金額、例の順に読みます。一般コミュニティ助成事業、100万円以上、250万円以内、助成率なし。コミュニティ活動に直接必要な設備の整備、エアコン、会議机、椅子など。コミュニティセンター助成事業、2000万円以内、助成率、事業費の 60% 以内、集会施設の新築整備など、青少年健全育成事業、30万円以上、100万円以内、助成率なし、レクリエーション、文化、学習活動などのソフト事業、表終わり。申請方法。申請をご希望の団体に直接説明させていただきます。必要書類の準備には時間がかかりますので、申請の見込みがある場合、まずは担当までお気軽にご相談ください。対象団体、自治公民館などの地域に密着して活動する団体、特定の目的で活動する団体や財源の大半が補助金などによって運営されている団体などは除く。申請期限10月8日水曜。期限厳守。申請窓口地域共創課企画市民共同班郷之浦庁舎3階。壱岐市防災訓練を実施します。問い合わせ、総務課危機管理班、電話 48-1131。市では2年に1度、地域防災力の向上及び関係機関の連携強化を目的に、総合防災訓練を実施しています。令和7年度は、次の日程、内容で実施します。日時、11月9日日曜、午後1時30分から午後3時頃まで。場所、芦部漁港、芦部裏側、金屋別館前。訓練項目、災害現場上空偵察、長崎県防災ヘリによる上空からの偵察、ドローンによる災害現場偵察、地震体験者による地震体験訓練、非常食炊き出し訓練、陸上自衛隊大村駐屯地の隊員によるカレー炊き出し、倒壊家屋などの捜索及び被災者の救助、一斉放水など、地震体験者や炊き出し訓練については、観覧の方も参加できます。その他にも、市の災害備蓄品の展示や、長崎県によるパネル展示も行います。ぜひご参加ください。写真が3枚あります。令和5年に実施した時の様子です。写真終わり。定額減税の 不足額給付についてお知らせします。問い合わせ市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116、 税務課市民税班、電話 48-1118。 国の経済対策として物価高騰による負担を緩和するために令和6年度に実施した定額減税の調整給付、推計額で算定した定額減税額との差額給付について確定した定額減税の結果として、支給額に不足が生じる方などに対して給付金、不足額給付を支給します。対象となる方については順次通知を発送していますので、内容をご確認ください。申請・給付の手続きについては市民福祉課へ、対象者かどうかの判定・給付額については税務課へお問い合わせください。 QR コードがあります。詳しくはこちら。壱岐市監査委員の選任についてお知らせします。問い合わせ総務課総務班、電話 48-1111。 任期満了に伴い6月20日付で議会の同意を得て、引き続き殿川実さんが壱岐市監査委員に選任されました。任期は令和7年8月7日から令和11年8月6日までの4年です。壱岐市の婚活支援に関する情報についてお知らせします。問い合わせ地域共創課人口対策班、電話 48-1134。 市では独身者の出会いを創出するため次のような取り組みを行っています。次の内容以外にも要件がありますので、ご利用をお考えの方はお問い合わせください。長崎県お見合いシステム、長崎県が運営する会員制のデータマッチングによるお見合いシステムがあります。入会の流れは次の通りです。 1. 会員登録、あいたかホームページから仮登録をした後に必要書類をご準備の上、入会のお手続きを行います。 2. お相手探し、スマホなどで条件を設定して検索、気になる方を見つけたらお引き合わせの申し込みを行います。 3. お引き合わせ、サポーター同席の下でお引き合わせ、お互いの意思確認を経て30日間のお友達交際がスタートします。 4. 真剣交際、お友達交際期間にお互いに真剣交際の意思が確認できたら真剣交際スタート。 QR コードがあります。詳しくはこちら。ふれあい交流事業、市では独身者の出会いの場を創出する事業や結婚を推進するための事業を行う団体に対し補助金を交付しています。壱岐市内で次のようなイベントの開催を考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。補助額上限30万円。補助対象者、市内在住者で構成する団体、または市内事業者。要件、独身者の健全な出会いの機会や、結婚のきっかけを創出するイベントであること、20歳以上の独身者を対象とすること、参加者の一部または全部が壱岐に在住、 もしくは勤務していること、壱岐市内で開催されるイベントであることなど、QR コードがあります。詳しくはこちら。高齢者、おっと危ない講習会を開催します。問い合わせ、総務課危機管理班、電話 48-1131。長崎県交通地域安全課による高齢者65歳以上を対象とした高齢者おっと危ない講習会が開催されます。参加を希望される方は期日までに申し込みをお願いします。日時10月28日火曜午前10時から約90分を予定しています。場所、石田農村環境改善センター大集会室。対象者、壱岐市内在住の65歳以上の運転免許を有する方。定員50人程度。希望多数の場合は、高齢の方を優先させていただきます。参加の決定については、開催日までに文書にてお知らせします。講習内容、歩行シミュレーターや運転技能向上トレーニングなど、申し込み方法、電話による申し込み、申し込み期限、10月10日金曜まで、参加料無料、写真があります。シミュレーターによる講習の例。写真終わり。インターネット回答で国勢調査の回答が便利に。問い合わせ、地域共創課企画市民協同班。電話 48-1134。令和7年10月1日を基準日として、全国一斉に令和7年国勢調査が実施されます。国勢調査は5年に一度、日本に住むすべての人と世帯を対象に行われる最も重要な統計調査です。調査の趣旨をご理解いただき、市民皆様のご協力をお願いいたします。市ではインターネット回答を推進しています。配布する QR コードで簡単便利に回答、所要時間5から10分ができますので、ぜひインターネット回答をご利用ください。調査の目的、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策、その他の基礎資料を得ること。調査の流れ、調査書類は9月下旬から担当区域の調査員がすべての世帯に配布します。調査員は総務大臣により任命される非常勤の国家公務員であり、調査活動中は統計調査員証を携行しています。調査の期日、令和7年10月1日現在、調査の対象、調査の期日に住むすべての人、外国人含むと世帯、調査の回答方法、インターネットで回答する、紙の調査票を郵送する、紙の調査票を調査員に提出する、調査の回答期限、10月8日水曜、期日までに必ずご回答をお願いします。語り調査にご注意ください。語り調査とは、国勢調査など行政機関が行う統計調査であるかのような紛らわしい表示や説明をして、世帯などから個人情報などを詐取する行為のことです。特に、以下のようなことを調査員が国勢調査の目的で行うことはありませんので、ご注意ください。 銀行のキャッシュカードやマイナンバーカードを預かることや、口座の暗証番号をお尋ねすることはありません。国勢調査のために金品を要求することや、還付金が発生することはありません。10月は土地月間、10月1日は土地の日です。問い合わせ、長崎県地域振興部土地対策室、電話095-895-2041。大規模な土地取引は周辺の地域に与える影響が大きいため、建物を建てたり山林を開発して宅地を造成するなど、国土利用計画法により届出をする必要があります。一定面積以上の土地売買などの契約、予約を含むをしたとき、飼い主はその締結の日から2週間以内に必要書類、知事宛ての届出書に必要な書類を添付したものを市役所財政課へ提出してください。届出の必要な土地取引面積、都市計画区域、5000平方メートル以上の土地、都市計画区域外、1万平方メートル以上の土地。詳しくは長崎県地域振興部土地対策室、電話095-895-2041へお問い合わせください。暮らし・住まい、農地の利用についてご注意ください。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 44-5009。 農地とは田や畑など農業をするために使う土地です。そのため勝手に用途を変えることはできません。例えば使われていない農地を駐車場にした、倉庫や物置を建てたといった場合、違反転用にあたる可能性があります。農地を農地以外の目的で使用する場合には、事前に農業委員会へ相談の上、許可または届出が必要です。手続きなしに使い方を変えてしまうと、後から元の状態に戻してくださいと指導を受けたり、法律に基づいて処分の対象になることがあります。全国的にも知らなかった、譲り受けた時にはすでに別の用途で使われていたといった事例が多く報告されています。たとえ悪意がなかった場合でも、違反とみなされれば責任を問われることがあります。農地を売ったり貸したりする場合だけでなく、建物を建てたい場合なども、まずは農業委員会へご相談ください。翻訳は村田君代でした。
健康福祉、年金生活者支援給付金制度についてお知らせします。お問い合わせ先、保健課国保後期年金班、電話 45-1157。 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構年金事務所が行います。対象者、次の要件を満たしている必要があります。老齢基礎年金を受給している方、65歳以上、世帯員全員が市民税が非課税、年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下、 障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方、前年の所得額が約472万円以下。請求手続き。新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方、対象となる方には、日本年金機構より9月初旬頃から請求可能な旨のお知らせを送付しています。同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書に記入し、提出してください。令和8年1月5日までに請求手続きが完了すると、令和7年10月分から遡って受け取ることができます。請求手続きはお早めにお願いします。年金を受給し始める方、年金の請求手続きと合わせて、年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。年金生活者支援給付金のご請求でお困りの際は、お電話ください。給付金専用ダイヤル 0570-05-4095 ナビダイヤル年金給付金検索。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。10月は臓器移植普及推進月間です。お問い合わせ先、健康増進課、健康増進班、電話 45-1114。臓器の提供には、脳死から提供する場合と、心臓停止後に提供する場合の2つがあります。どちらとも、意思表示カードなど書面に表示された本人の意思は尊重されますが、最終的には家族の判断が必要になります。大切な家族が迷わないためにも、日頃から自分の意思と家族の意思を話し合ったり、自分の気持ちをしっかりと伝え、臓器提供についての意思を表示することが大切です。また、臓器提供の意思表示は、提供するという意思だけでなく、提供しないという意思も等しく尊重されます。臓器提供意思表示カードは、健康増進課と遺棄保健所で配布しています。また、運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証に臓器提供に関する意思表示欄があります。内容はいつでも変更や取り消すことができます。ご自身の意思についてご家族や友人と話し合って意思表示しておきましょう。子どもの居場所づくりネットワーク説明会交流会を開催します。お問い合わせ先、子育て支援課子ども家庭センター、電話 48-1160。子どもの居場所づくりを検討されている方や、興味のある方、協力したいと思っている方は、ぜひ、ご参加ください。開催日時、10月28日火曜午後2時から午後4時まで。開催場所、芦部町クオリティライフセンター翼。申し込み、 QR コードにより申し込みください。なお、参加できず資料を受け取りたい方も、QR コードにて申し込みできます。申し込み締め切り。期限は設けていませんが、申し込み多数の場合、締め切らせていただきます。申し込み締め切った場合は、QR コードでの申し込みができなくなります。QR コードがあります。第12回親子ふれあい広場を開催します。お問い合わせ先、子育て支援課無償図保育所、電話 47-0741。 壱岐市保育会では11月の子育て月間に親子ふれあい広場を開催します。壱岐市内の公立保育所や子ども園、壱岐保育園の職員が親子で楽しめるイベントを計画しています。親子でゆっくりと楽しいひとときを過ごしてみませんか？皆様のご来場をお待ちしています。日時、11月2日日曜、午前9時30分から午後0時30分まで。場所、無償図保育所。対象、壱岐市内の乳幼児とその家族。申し込み、当日会場受付。検診バスによるがん検診を実施します。お問い合わせ先、健康増進課、健康増進班、電話 45-1114。 集団検診の日程、会場。日程、11月8日土曜、検診会場、壱岐の島ホール。11月9日日曜、壱岐島開発総合センター。受付時間については、いずれも午前8時から午前11時30分まで、午後は午後1時から午後2時30分まで。検診の種類、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診。集団検診では胃がん検診、大腸がん検診は実施していませんので、医療機関での受診をお願いします。予約先、受診を希望される方は必ず事前予約をしてから受診してください。予約方法、電話予約 0120-411-311、 長崎県健康事業団健診予約センター。予約期間、10月7日火曜から10月21日火曜まで。受付時間、午前8時30分から午後5時15分まで。詳しくはこちら、QR コードがあります。